三遊亭満喫の満客万来。チャット GPT。 え、じゃないのか。なんだっけ。あ、生成 AI について、わけのわかんない題にするからいけないんですよ。生成 AI についてって、だからもう相当進んでるっていうのはわかってるんですけど、皆さんも仕事で使うという話を伺いましたけど、何に使うわけ、仕事の。例えば
アイデア出しとか使う、
アイデア、あ、アイデアです、出るの、あ、出してくれたアイデア、へえ、すごい、それは衝撃的に驚きますね。
あ、例えば私なんかは、うん、込み出しとか、キャッチフレーズとか、そういうの出してって言ってバーって出てくるから、この方向で他のやつちょうだいとか言って、それでビャーって
ビャーって出るんだ。パーじゃなくてビャーって出るし、
ダルルルルって出てきますよ、
ダルルルルってね、うん、そっからインスピレーションを受けるっていうことがあるってこと。
そうです、そうです、学びがある。
はあ、なるほど、そういう考えがあったかっていうやつ。
あ、そうです、そうです。
私のね、知り合いの人は、その例えば私が、三遊亭満喫に150万貸してくれって言ったらどうなるとか、そういうことにしか使ってないんですよ。僕の知り合いの人はね、誰とは言わないですよ。だからその例えばうちの前に行って満喫150万出せという大声で叫んだら、どう満喫は対応するか、坂本来光にとかっていうことしか使ってないんですよ、私の知り合いは。
知り合い、
うん、誰とは言わないですよ。そういうこと以外に活用用途がさ、分かんなかったわけですよ、僕もね。でもそのアイデアっていうのはびっくりするよね、それは。だからだってもうすでに頼だアイデアがあることを活用してるってことは、人工知能の良いと思う方向性に導かれてる部分があるってことでしょ。それは感情がないというのはもう言っていいのかね、感情がないって。僕のそれこそ先輩は滑った時に生成 AI に相談するって言ってましたよ、ね。そしたらめちゃくちゃいいやつなんだって、生成 AI って。絶対断らないし、絶対否定しないし、そう。だから生成 AI に癒されてるって言ってたよ。感情がないと言えるんですかね、それがね。
理解して言ってるだけだって、う
ん、なるほどね。
それは悲しいことですよね。
なるほどね、うん、あ、なるほどね。その状況をその整理すると悲しいというカテゴリーの中に入りますっていう意味で言ってると、うん、人間というのはミラーニューロンというのがあって、相手の状態 と自分の状態を一致させるっていう、うん、その生理的癖があるわけですよ。だから例えばその相手の辛かったことをその聞くと、痛み、感情なんだけど、痛みを感じるエリアの脳が反応してるわけ。痛いと思ってるわけです、本当に。こちょっとさ、聞いてくれよと、めちゃくちゃかみさんに怒られてよ、で娘が全然話を聞いてくれなくてよとか、例えばね、そういうこと聞くと、あ、辛いっていうのが、胸が痛いっていうのの痛いっていうエリアが、脳のエリアが反応するわけ。だから怖いよ、逆に言ったら。それ例えば人格だと考えると、全然痛いと思ってないんだけど、それは痛かったですねって言ってる人ってめちゃくちゃ怖いじゃないですか。それ痛いっていうことがだからなんてことはないんですけどね、別にってことじゃないですか。それはやっぱり人格を持って考えると、だけどその絵にもし描くと、そのもう人の形にはならないわけですよ、要するに。それを描写するっていうのがすでに怖いじゃないですか。怖くないですか、それ想像するだけで、うん、だって物が違うわけじゃないですか、その量が。書庫で言ったら図書館って想定すると、図書館いくつ分の知識かっつったら想像できないぐらいの大きさなわけですよ、おそらくその持ってる知識 自体が。その中からものすごいスピードで別のところに、別のエリアにある地球の裏側にあるものを ものすごいスピードで一箇所に集められる生き物って怖くないですか？
怖いです。
めちゃくちゃ怖いですよね。だから感情があると想定することももちろんおっかないですけど、その海岸みたいな、僕結構夢に見るんですけど、その海岸する夢見るんですよ。その目が開く、まぶたが開く夢、それがシンギュラリティなのよ、私にとってみるとね。そういう本を結構たくさん読むから、そのシンギュラリティの映像とかが頭の中にこうなんかあるんじゃないですか、蓄積して。その目が開眼する瞬間のこう夢見るんですけど、怖いの、ね、その夢が、目が開く、感情が生まれる瞬間っていうんですか、まあそういうのはねありますけど、だけどさっきのなんか話だと、私のキャッチフレーズをあなた、あの生成 AI に聞いたらしいじゃないですか。それちょっと発表してくださいよ。じゃあ僕な、三遊亭満喫をのキャッチフレーズを作ってくれって言ったのね、
はい、
うん、それはちょっと今後の議題にするんで、ちょっと言ってください。それ何？
落語界の毒キノコ
あんたら人をなぼりもんにしてんのか、あんたこれ毒キノコ、
これが最も有名かもしれませんって書いて
ある。聞いたことねえよ毒キノコってもうあなたもうだってもう想像してんじゃん、もうそう、毒キノコはさ、
一度口にすると中毒性がある、うん、あの独特な風貌と芸風を完璧に言い表していますって書いてあります。
あのね、さっきも言ったけど、毒キノコ食ったら死ぬよ中毒にならない、死ぬっつうんだよ毒キノコ食ったらもうドラクエに出てくるマタンゴとか想像してるわけです皆さん。僕の頭の上にこの赤い傘があって、こう点々の白い点々がこう
可愛い
可愛くないですよ、毒キノコなんだから。毒の息とか吐いてくんだよ、その落語界の毒キノコそんなキャッチフレーズで、あんた何それで逆に有名になっちゃったらどうすんの、毒キノコで。あ、落語界の毒キノコだって言われるんだよ、こっちは指さされて。あとは
狂気と紙一重、
うん、
講座で見せる目が座ったような表情や、うん、突如として激しくなる身振り手振り、うん、客席を圧倒するその熱量は、うん、まさに狂気を感じさせます、
うん、そこは合ってるんじゃない
ですか、うん、いや
合ってると思う。目は座ってないけど、うん、合ってる。
目が座ってるって思う。
案外そうなんですよ。古典落語の破壊と再生、うん、伝統的な古典落語を扱いながらも、現代的な感性と過剰なまでのエネルギーで一度バラバラに分解し、満喫流に組み直すスタイルから交渉されますって書いて
ある。
そうなって
ます。はい、何、
そうですよね。
ちょっとごめん、今寝てたからちょっと何なんだ
毒キノコ以外合ってる
じゃないですか目は座ってませんし、そんな目が座ったやつの講座30人で聞いたら怖いじゃないですか。
いやあ、でもほら、圧倒的なフラとかも書いてありますよ。
圧倒的、
うん、何もしなくても座ってるだけでおかしいだって
あんたらはね、あんたらこそ、あんたらこそよ、感情が欠如してるよハムスターの漫画読んでも泣かねえし私はハムスターが僕のこの、 あのニュースサイトのアプリに流れてきたんですけど、その漫画がね、もうハムスターが、あの、まあ、寿命短いわけで1年ぐらいなんですよ。ハムスターがね、亡くなってた日が入学式だったわけですよ。その飼っててくれた子供の入学式だから、馴染めてないと、学校クラスで馴染めてない状態だと。でもうハムスターは死んじゃったと。それでハムスターの檻を前にしてね、私は馴染めないって言ってるんですよ。そしたら一日だけ戻っていいって言われて、ハムスターが、おい戻ってきたぞと、大丈夫だよ、明日はいい日だよって言うんだよ、ハムスターが。それで聞こえないじゃないですか、魂だから。そしたらまだ泣いてるから、 何とかして知らせようと思ったあのカラカラカラカラって回るあれ、あれはね、あれね、すごいドーパミンが出るんだってさ、あれ自然にないじゃないですか。あれに回るとね、ネズミというかげっ歯類はあれに入るってことでものすごいドーパミンが出るらしいんですよ。だからドーパミンってあれをやると気持ちいいっていうことの予兆で出るから、あるとやっちゃうんだって。あれドーパミン、うわーいやーってやるらしいんですよ。まあそれはいいとしてそれはいいとして、でそのカラカラって回ってなんてカラって動いているのっつって、そしたらおいるよと、大丈夫だよこれから泣いちゃうわもう泣いちゃってるもの、泣いちゃってるのよ私は本当にこれからも毎日大丈夫だぜって言って、それで次の日ほら学校に行って、その子が友達に話しかけてる、ちょっと私も一緒に遊んでいいって言ってるシーンと、それを虹の上から見てそのハムスターが何にも言わないで振り返ってね朝起きてそれ見たらもう泣いちゃってさ、もうそれを見せたのにこの人たちは全くへえ、それでちょっと収録なんですけどって、おめえたちこそ生成 AI だよじゃあねー。